お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
日本の伝統的な楽器尺八、オーストラリアのサンシャインコーストで9月最初の週末、オーストラリアン尺八フェスティバル2026が行われました。日本からのゲスト講師によるワークショップが行われ、尺八のコンサートもクイーンズランド州で3回、シドニーを含むニューサウスウェールズ州で2回行われます。今日は日本からのゲストで尺八演奏家の柿坂井薫さん、井本長山さん、そしてフェスティバルのオーガナイザーリンジー・デュガン博士にお話を聞きます。3日から6日に行われたオーストラリアン尺八フェスティバル、およそ35人がゲストの講師陣から学びました。まずは国際尺八研修館の常任講師で海外でもひどく活動している柿坂井さんにお話を聞きます。参加者は熱心な人が多く楽しかったそうです。
私は何度も来て慣れてますので、そんなに驚かないんですけど、多くの日本人の方はこんなに日本の外で尺八の愛好者が熱心に尺八を勉強しているということに随分驚くんじゃないかと思います。まずは年齢を言うと、日本で尺八をやってる人の年齢は、平均年齢は高いです。オーストラリアの方が平均年齢は若いです。中国へ行くともっと若いです。
なぜだと思いますか？
日本だとちょっとイメージとして古い楽器、あるいは悪い言い方をすれば古臭い楽器というふうなイメージにがあるのかもしれません。だけど日本の外ではびっくりするような自分たちの音楽と違った世界があるということに驚くことがあるんだと思います。
日本の伝統芸能、言葉で伝えにくいところはないのでしょうか？そしてどのようなことを伝えるようにしているのでしょうか？
伝統的な日本の尺八の音楽というのが拍をカウントしない、無拍の音楽なんですけど、これが非常に新鮮に映るようです。その間というのをよくお話ししますけれども、新しいことを勉強するという意味ではとても楽しくその間を勉強してくれると思います。だから別に西洋人だからそれがつかめないというようなことはないですね。
この間っていうのはどうやって説明するんですか？
普段の生活の中でも間でコミュニケーションしてるんだよっていうようなお話をします。半分冗談ですけど、ビール飲みに行こうぜ、うんっていうのは間が空きすぎてますね。本当に行きたいぐらいと、ビール飲みに行こうぜ、うん、こっちの間の方が積極的ですよね。だから間っていうのは西洋にか東洋に限らず普段の生活の中でも意味を持ってるわけですね、というような半分冗談でお話をしていきます。現代の日本人もそうですけれども、その音階音程の感覚というのが尺八の微妙な音階がをつかむのがなかなか大変だと思います。これは今の日本人でも同じことです。
ご自身が思われる良い尺八の演奏っていうのはどういう演奏でしょうか？
難しいですね。いい音、いい音程感覚、いい間、そんなことじゃないでしょうかね。どこへ行っても同じだと思います。特にアメリカ人だから、オーストラリア人だから、中国人だからということはあまり感じないです。
柿坂井さんでした。続いて尺八奏者の井本長山さんです。井本さんは高校生だった2008年、シドニーで開催された国際尺八フェスティバルの尺八世界大会で優勝し、それ以来となるオーストラリアへの訪問です。
あの時はまだ高校生で、一般の参加者として参加していったんですが、今回は講師としてまたオーストラリアに呼んでいただけた、この地に戻ってこれたっていうことがもう何よりも嬉しいことですね。
井本さんは15歳の時、日本で最大流派とされる登山流で最年少の師範になりました。
はい、もともと私が尺八を始めた大きなきっかけの一つは、私の祖父が尺八をやっていたということが 大きかったんですが、もともと、尺八を10歳から始める前は、私はお箏を習っておりました。その頃は尺八には実は全く興味がなく、祖父だったり、祖父の多くのお弟子さん、生徒さんたちも、ほとんどおじいさんやおじさんだったり、この年配の方がちょっとかすれたような、ブフォーって吹いてる、そんなイメージしか、ない、実際に見てこなかったので、たまたま祖父の主催の演奏会に、プロの尺八の演奏家の方がゲストで来られて、で、今ではよく、まあ、尺八やお箏、和楽器を使ってポピュラーな曲を演奏するっていうことはよくあることだと思うんですが、まだ当時はそれが少し珍しかった頃で、私も尺八、とても綺麗な音色で尺八が吹けるっていう、で、さらに自分が知っている曲を尺八でも吹けるっていうのをその時初めて見て、それがとても衝撃的で、あ、それだったら私も尺八がやってみたいなというところから、尺八を本格的に始めるようになりました。まあ古典だったり、地唄で呼ばれる、まあお箏や地唄のお三味線との合奏だったりっていう、まあその古典の部分を長らく、まあ学校などでも勉強をしてきて、そうやって深く、知るほどに、なんか昔はよくわからなくて、興味が持てなかったものも、勉強していくと、その魅力がどんどん分かってきて面白いと思えるようになってきました。で、今は、まあ新しいことも、もちろん、やることもあるんですけれども、どちらかというと個人的には、まあ自分の流派の、本曲と呼ばれる、流派に伝わる曲であったり、そして昔からこう受け継がれてきているものを、今後に残していけるようにっていうことが今の自分の活動の根本になっているかなと思います。
井本さんにとって尺八の魅力ってどういうところにあると思いますか？
そうですね。尺八はもうとってもシンプルな作りの楽器。もう竹を切って穴を開けただけの昔からほとんどスタイルが変わらない楽器。なので、まあ、最初は音を出すのが難しかったり、綺麗な音色を出すのが難しかったりはするんですが、その分、こう、個性がものすごく出る。同じ楽器でも吹く人によって全然違ったり、まあ、吹き手も楽器が変わるとそれで音色が変わったり、なんかものすごくその個性が出る。よく尺八の音色は人の声に例えられたりもするんですが、そういったところが、こう、ダイレクトに、音に表現できるっていうのが他の楽器にはあまりない魅力かなと思っています。
井本長山さんでした。続いて、今年のオーストラリアン尺八フェスティバルのオーガナイザーを務め、尺八歴は20年以上というリンジー・デュガン博士です。当時、音響関係の仕事をしていたデュガンさん、オーストラリア人の尺八演奏家の演奏を聞き、衝撃を受けました。
その本曲というのを音楽を聞いて、なんかびっくりしました。その時はなんか、エレキベースをやってて、ファンクとかジャズやってまして、で、それは拍とメロディーとか、なんていうか、ハーモニーとかもありますけれども、この楽器でしたらなんか、音は一つずつしか出てなくて、コードとかは出てなくて、で、無拍の音楽です。柿坂先生さっきおっしゃった通りで、で、なんでこれは音楽として聞こえるって ちょっと珍しかったです。で、なんていうか、不思議な説明かもしれないですけど、その時までやってたの音楽とかは、なんか、レンガで作られてる壁のイメージしてた。なんていうか、綺麗にリズムできてるし、綺麗に、メロディとか作ってるんで、綺麗な壁を作れますけれども、本曲を聞くと、なんかゴツゴツの石で何とか組み立てて壁何とか作ってるんで、なんかギャップが多くて、で、ギャップの中を見て、そっちを見えるって気持ちがしてた。以上はうまく説明できないんですけれども、その音楽、本曲を聴いてて、刺激を受けて、で、すぐ日本に行きました。で、それは2004年初めて日本に行ってて、で、その時からもう15年、まとめると15年以上日本に住んでおります。
オーガナイザーを務めたオーストラリアン尺八フェスティバルを振り返ってもらいました。現在は東京に住んでいるデュガンさん、物価高など様々な苦労がありました。
よかったと思います。今回は参加者を見ててみんな一緒に食べたりしてるし、一緒にワークショップで参加してるし、友達になってる、コミュニケーション取ってる、行動してるとか、この社会人の世界だったら、なんていうか、初心者と偉い先生はすぐ会える、一緒にお稽古できるとか、これはピアノ世界とかだったら、バイオリン世界とかだったらあんまりないと思います。今回は、初めて、今まで、金交流と国際尺八研修館、の先生たち誘ってるんですけれども、今回の尺八フェスティバルは、登山流の方初めて誘ってて、それは面白かったです。参加者はあんまり学んでない曲、聞いてないジャンルとか学ぶようになってて、それも良かったと思います。
デュガンさんでした。1999年にオーストラリアの尺八演奏家ライリー・リーさんによって始められたオーストラリアン尺八フェスティバル。尺八を学ぶ生徒間の交流や学びをサポートする目的は今も変わっていません。今日は今年のオーストラリアン尺八フェスティバルに日本からのゲスト講師として参加した尺八演奏家の柿坂井薫さん、井本長山さん、そしてフェスティバルのオーガナイザー、リンジー・ドゥガン博士にお話を聞きました。ニューサウスウェールズ州でのコンサート2つは、11日の夜にシドニーのローズビル・ニューチャーチで、そして12日にブルーマウンテンズのキンダルヒルスクールで予定されています。詳しい情報は、オーストラリアン尺八ソサエティのウェブサイトをご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。